Station.
Fun Radio Station. Five Radio Station Living by Five に集うアーティストやクリエイターたちのプロモーション&コミュニケーションツール、もちろんプロアマ問わず全方位参加型番組満載。
今週はエンタ3レディオ10ミニッツショー、
行ってみよう。
ファイ池袋ヴィンテージエンターテイメント、ここはみんなのしゃべり場、リビングバー5。今夜も素敵なひとときをあなたに。
この番組はリビングバー5、ヨクケロの琉球フロントとアコースティックギターショップホーボーズの提供でお送りします。
最休暇のおかえりなさいコール。
おかえりなさい。
やだ、びしょ濡れじゃない。
急に雨に降られちゃったの。
梅雨だものね。
かわいそう。
じゃあ二人でこれからもっとびしょ濡れになっちゃう。
はーい。
レディオ10ミニッツショー、ワンミニレディオ10ミニッツショー。この番組は池袋リビングバー5にて毎月第2日曜に行われるイベント、10ミニッツショーの出演者やパフォーマンスについて掘り下げまくっちゃうエンターテインメント発信番組です。
お相手は5のマスターこと末広明と
アルファボイス最休暇です。今日のおかえりなさいコールは東京都の NOB48 さんでした。ありがとうございます。それでは今夜も最後までお付き合いお願いします。
とりあえず乾かしてもらおうか。
最休暇のソロデビューマキシシングルがただいま全国で絶賛販売中です。収録された曲はハッピーサンデー、君と私と時々幸せ、12月26日遠くからメリークリスマス、そしてレオンの3曲です。この CD でいろんな最休暇を感じてください。
おいしい季節料理と新潟の味をお届けする田舎屋池袋店。元祖わっぱ飯は一度食べたらやみつきです。食べに来なっせ。
始まりました、レディオ10ミニッツショー6月号です。
はい、
こんにちは。
ちょっと待って。
はい。
ちょっと今日眉毛描きすぎじゃね。
え、そうですか。
うん、
いつもより早く描いたんですけどあ、眉毛出てるからかな。
うん、なんか描いてるって感じ
気合が入ってるんです。
あ、なるほど。はい、
はい、ではふつおたを読みます。今日は2通来てるんですが、両方東京都のおさまさんからいただいております。
うん、
まずは1通目。ゆかさん、すいさん、こんばんは。
こんばんは。
ついに梅雨入りしましたね。
うん、
梅雨といえば雨、そして6月9日のホテルラ・ポルタ・ピオッチャですね。
ロックの日。
ロックの日前日にゆかさんがツイッターで雨降れなんて言うから、見事に当日は雨でしたね。
そうだったよ。
ゆかさんは天気をコントロールできますね。そうなんです。
俺最悪だったんだけど外で
ありがとうございます。さん、三部構成のステージの第一部は朗読パート。ゆかさんの朗読にエクリプシさんが生演奏で BGM をつけてくれました。お話は5歳の女の子が雨の中聞こえてくる綺麗な音を探して一軒の不思議なホテルにたどり着きます。そして15年後、女の子は再びそのホテルにたどり着き、奇妙な体験をするというお話でした。5歳の女の子と20歳に成長した女の子を演じ分けたゆかさんの演技がとても良かったです。衣装もお話に出てくる女の子が着ていそうなピンクのブラウスで可愛かったです。ところどころで流れるエクリプシさんの音楽に透明感が感じられて、雨って雰囲気がよく出ていました。第2部はエクリプシさんによるライブ。ブラジル音楽というのは普段聞くロックやポップスと違い、雰囲気がジャズのようでした。大人なゆったりとした時間を感じることができました。私はテンポが速い砂漠とアリゲーターが気に入りました。第3部はゆかさんのステージ。 肩の出たクリーム色のドレスで登場。第1部と違い大人っぽくてエレガントです。曲は気づいせん、イワドリーム、ハッピーサンデー。ここでエクリプスさんが登場し、生演奏でイパネマの娘とレオン。ユカさんの声にはボサノバがよく似合いますね。イパネマの娘に聞き惚れました。レオンはエクリプスの渡辺さんアレンジが興味深かったです。そしてアンコールはカバーで、今夜もブギーバック。しかしまともには終わりませんでした。特にラップの部分を担当したユカさん、散々ギターの島根さんを罵っていましたね。そこが一番面白かったです。
あれ本性？
違います。
本性だよね。あれ
笑うところが少ないライブで、唯一 会場が大爆笑した瞬間でした。1部、2部、3部で築き上げてきたものが全部崩れましたね。
あらら。
島根さんは以前、芸術は破壊だと言っていました。だからこれでいいのかもしれませんね。とても楽しいライブでした。また朗読と生演奏のライブを開いてください。
よかったね、日頃からちゃんと二十歳の役をずっと毎日してて。
ええ、違いますよ、役とかじゃないですよ。
演じてるじゃない今も。
そう、あの6月9日にエクリプスさんとツーマンライブをやらせていただいて、来てくださった皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。
なんかすごい贅沢だなって、生演奏で朗読させてもらえることが、なんかすごい臨場感も違うし、読んでても感情移入すごいしやすかったです。
これまたこのシリーズ続くんで、こういつもいい感じでテンション上げといた方がいいよね。
そうですね、
いつも二十歳で。
はい。でクリップさんとまた8月4日にイベントで共演しますので、こちらもまた詳細は後日発表します。
はい、
では次のおさまさんからのお便り読みます。
はい、
ゆかさん、せいさん、こんばんは。
こんばんは。
6月10日の天秤日照お疲れ様です。天秤日照も49回目ですね。来月は50回目というわけで、50回前夜祭の49回目のレポートです。1番目は私とゆかさん、私がギターを弾き、ゆかさんに歌ってもらいました。強く弦を弾くところを強く弾きすぎて綺麗に響かなかったりしましたが、ゆかさんが歌で助けてくれました。もっと練習します。2番目は岩井ゆくん、アニソンを2曲歌ってくれました。毎回よく歌詞を暗記しています。3番目は牧野さとみさん、キロロの長い間を歌ってくれました。そして途中で白熊さんが加わり、熊田さとみを結成。博士の愛した数式を2人で朗読してくれました。白熊さんの教授っぽい落ち着いた喋り方に雰囲気が出ていてよかったです。
それは感じた、いい感じだった。
なんか合ってましたね。はい。そして4番目は鈴川の坊さん、今回は AKB48 の真夏のサウンズグッドと上から床の歌詞を朗読してくれました。上からマリコですよね、床じゃない。
いやでもまあ上から来るから大丈夫だよ。
特に上から床が良かったです。5番目は SP ヨッシーさん、関西人 in 東京とカーニバルを歌ってくれました。6番目は渡辺先生、ギターを2曲弾いてくれました。7番目はモックさん、我々の無茶ぶりに応えて出演してくださいました。オリジナルの物語記憶百貨店の朗読をしてくれました。8番目は八木亜美さん、キーボードの弾き語りで郵便受けの中で泳ぐ魚とコンクリートと雨の匂いを歌ってくれました。最近新聞の投稿欄に主婦八木亜由美かっこ41ってのを見つけました。関係ないですよね。
あるかもよ。
本当は主婦だった。
主婦で41歳。
はい。9番目は3姉妹、今回は三女の愛香ちゃんが修学旅行中で欠席、アミ21プラス1とマシちゃんの2人でした。ダンス講座では冷めたまなみ先生の指名でマシューちゃんがシャレにならないでソロデビューを果たしました。10番目は佐伯ゆかさん、真っ白なワンピースが素敵です。ローマ人のようです。恋してるとさよならを言わせないでの2曲を歌ってくれました。恋してるは色っぽくもあり可愛くもあるお得な曲ですね。お得な曲
っていうか、ローマ人ってわしばななの。
わしば、
わしばな、花がすごいな。
あ、違います、ワンピースのこと。
あ、そうなの、花じゃないんだね。
なんかテルマエローマエっていう映画に出てきた、うん、ローマ人がみんなあの私のこの前の衣装みたいな着てました。
あ、そうなんだ、
はい、
うん、それとさ、もう白熊さんと里美ちゃんのところでああいうトークをするものだから、うん、トークっていうか、はい、ああいうな、うん、数式のやつをしたものだから先生話すことなくなっちゃって、
はい、
ネイルの話とかし始めてたよね。
あ、してました、渡辺先生。あれ
はネイルの、うん、レポート、それとも自慢、
レポート、
レポート、
はい。
ああいうのどうなの、女性から見て。
え、いいと思います。
あ、なるほどね、
はい、
じゃあ俺もしようかな。
生産をネイルするんですか。
いや、ネイリ。
はい、そして職人さんによるお料理は冷やし中華風サラダとお鍋はすき焼き。久しぶりに牛肉を食べました。美味しかったです。
みんな卵食いすぎ。
あ、卵なんかあっという間に何十個。
コレステロール高すぎ。もうダメ。
はい、来月は50回目なのでいつも以上に盛り上げていきたいと思います。
ん
ということで、おふつおったは以上です。ありがとうございます。
ここでちょっと天秤賞についてなんですけれども、
はい、
この間も、会場で言いましたが、うん、50回にあたって、うん、1人2回出ることをしない、
しない、
ダブらない、
はい、
これは今後ともそういう風にしていきます。その代わり、うん、真ん中にコラボレーションコーナー、
うん、
コラボレーション10ミニッツショーっていうのを作って、
はい、
10分間のうちに、
はい、
例えば、おっさまさんが、
うん、
ゆかちゃんとやりたい場合は、うん、ここのコーナーでやるという、うん、
あ、
だからみんな早めに、2週間前までに、前まで、
はい、
2週間前の日曜日までに、
うん、
なんだと、メールでも、
はい、
僕のツイッターでもいいんで、報告をください、
はい、
うん、それでその翌週、
うん、
1週前に発表します、
うん、
誰かで行くかっていう、ね、
あ、
うん、そういう形。
その発表は何で発表するんですか。
何で発表、あ、いや、メールで返します。
メールでその人に、
うん、
あ、
直接返します。だから他の人には分からない、
分からない、来なかったら、
うんうん、落ちたなって感じ。落ち、
あ、今回はできないっていう、
うん、
うんうん、はい、
ということにします。
分かりました、
はい、
次回7月は50回目なので。
そうなんだ、
楽しみですね、うん、はい、ではせいさん、ゲストを紹介してもいいですか。
まただよ、またまた来ちゃった。
今日はちょっと前回よりさらにパワーアップしてる感じがしますので、
うん、
はい、CM を挟みましてゲストを紹介します。
息子が俺の青春をつまびき始めた。そろそろいいかな、新しい青春を見つけに行っても。
東京お茶の水アコースティックギター専門店ホーボーズは、マーティンやギブソンのヴィンテージギターから国内外のルシアメイド、今話題の折りたたみギターまで幅広く取り揃えております。委託販売や買取査定はもちろんのこと、自社工房も完備しておりますので、修理やカスタマイズにつきましてもお気軽にお問い合わせくださいませ。
ホーボー
バラエティダンスユニット三姉妹です。
私たちが歌い踊るヒールザワールドのプロモーションビデオが柏駅南口16台のディスプレイと
流山大高の森駅9面マルチディスプレイでオンエア中。
YouTube でも絶賛アップ中です。見てね。
それでは本日のゲストを紹介します。エクリプスさんの島根拓さん、渡辺陽介さん、小野健二さんです。
イエーイ、
どうも、
こんばんは。
また来ちゃったと。
また来ちゃいました。
呼んでもないのに。
あ、
呼びました。
強引に押し入っちゃった感じで。はい、
ありがとうございます。エクリプスさんは3月のレディオ天秤日賞に島根さんと小野さん出演していただいたんですが、
はい、
今日はフルメンバーの渡辺陽介さんも来てくださいました。
ついに、ね、
しゃべれ。
今日は、
はい、はい、
電車は大丈夫なんですか。
電車大丈夫です。
大丈夫ですか。
電車は大丈夫。
電車は大丈夫なんですよね。
結構
違うことが
大変だから。いろんなことがある。
そういう奥深いことでね。まあまあちょっと置いて。
電車止まってると思うから。
そうですね。
じゃあもう止まってけばいい。
明日帰ればいいんです。
ああ、
ワイルドですね。
ワイルド。朝まで制限。はい。3月にエクリプスさんお二人には聞いたんですけど、渡辺さんの好きなお酒は。
今日は芋焼酎で。
お、はい、渋い。
今日は芋焼酎とかなり広いね。
日によって違うんですね。
そうなんですか。
じゃあ乾杯しましょうか。
はい、乾杯しましょう。
ようこそレディオテンミニッチョへ、はい、乾杯。
乾杯。
いきます。
おーいえ、
うん、
うん、うまい。
今日はね、うまいも何も正直言いますと、うん、今日は、最休暇、うん、エクリプスさんの、は
い、
ライブの後です。
そうなんです。
打ち上げの後です。そうです。今日は
イベントですね。
若干三人とも目がトロンとしております。
若干どこ、
ね、怖いですよね。これあの酔っ払っ自分の酔っ払ったところって喋ったこと、喋りって聞いたことないじゃないですか。
ない
ね。今回ね、うん、このはず公になるということで、うん、なんか恐ろしいですよね。
そうですね。あのちょっと怖い反面ちょっとこう、ね、興味ある。
まあ、聞きながら真っ暗なんですよね。
しかも今日は。はい、この間は割とあのプライベートの話とか、あのまあ小野さんと僕がここでね知り合ったきっかけとか、はい、そういう話を聞いてみました、
はい、
で今回は、うん、お一人入られてフルメンバーになられたんで、
はい、おや、
ちょっと音楽的なとこ行こうかなと。
あ、なるほど。
あ、プライベートのあれじゃないですか。
それぞれの
音楽的な
こと、この酔っ払ってるところで聞くとどうなるのか。
あ、なるほど、ね、
じゃあ、やっぱりここは、はい、うんうん、渡辺さんから言ってみますか。
僕からですか。
どういう人に憧れて今のような音楽が形成されてきたのかなと。
ああ、そっからいくとあれですね、最初ドアーズっていうバンドが結構好きで、
うんうん、
そのレイ・マンザデクっていうなんかピアニストとかオルガニストがいるんですけど、うん、はいはい、その人に結構憧れて始めましたね、鍵盤を。そっからまあいろいろこうやり始めて、うん、まあ、最近はあれですね、ミンガスっていうチャールズ・ミンガスっていう、はいはい、ジャズのベーシストは、はい、うん、すごい好きなんですけど、
それ何、そのいわゆるロックから入ってるじゃない、その70年代の、
で、
はいはい、で多分現役じゃないですよね、そこは。
そうですね。
でそれがなんでこう触発されたんだろう、俺たちの年代。
最初はなんかうちの姉ちゃんに、うん、なんかそのオールディーズがいっぱい入ったこのカセットテープをもらって、うん、まあ、その頃からカセットテープなんですよ、ね、なんかいろいろ入ってるんですけど、
うんうん、
でその中にドアーズのストレンジデイズっていう曲が入ってて、それ聞いておっと思ってなんかいろいろ買い始めたんですよね、その関連を。
でそこからジャズに、ジャズの、
そうですね、うん、なんかレイマン・ザクレックっていう人がもともとジャズのなんかバーとかで弾いてたらしくて、うん、なんかその要素があったんでちょっとなんか惹かれてって感じですね、
なるほど、わ、うん、かりました。ではは
い、
あ、小野さん先行っちゃおうかね、
はい、うん、リーダー置いといて、
置いといてっていうか多分だんだん尺長そうなんで、
尺長そうなんで、はい
はい、まあ、あの今のあれ流れでいくと、その今トロンボーン弾いてるんですけど、音楽 の, その最初のきっかけと、その いわゆるフェイバリットアーティスト、
自分の人生の中 で, そうですね、やっぱり最初はクラシックから入ったんですけどね、うんうん、まあ、多分もうご存知の方はすごく多いと思うんですけども、ビゼーとか、はい、チャイコフスキーとか、
授業中寝てた人たちだ、
授業中寝てた、ああいう人たちのね、あの、まあ、いわゆるメロディーメーカーっていう人たちですね、うんうん、ああいう人たちの演奏を聞いて、やっぱりその曲が作りたい、作曲がしたいって思って、
ああ、
で、あのピアノとか習い始めたんですけど、うん、まあ、すぐには曲も作れなくて。
それいくつぐらい？
それは 小学生5年生、
あ、その時にもうそういうことを考えてたんだ。
あの一応でピアノ習って楽譜とか五線譜にいろいろ書いたりとかしたんですけど、うん、もう全然理論も何もわからないので、うんうんうん、あの魚の形に五線譜に音符を並べたら面白い曲になるんじゃないかなとか、
お、
なんかそういうなんか、なんか意味もないんだけども何か意味があるような、なんかよくわからないことやってたんですけども、うんうん、まあ、ちゃんとした曲にしたいなと思って、うん、まあ、それからしばらく経って、まあ、理論の勉強をした後に、うん、作曲のをするようになったんですけども、だからトロンボーンは、まあ、大好きなんですけども、うん、まあ、いろんな音楽をやっていく上での一つのツールとしてやっていくような、あ、そういうスタンスではあるなっていう感じありますね。
なるほど、
うん、
なんかこうやって2人で話してるのに、ここにチラチラチラチラね、
チラチラチラチラ、
もう早くこっちに触れよう、
そうそうそうそう、
猿みたいに動いてる人、
俺に話させろよと。
今準備してるんですよ準備はどうしようと思ってこんな知らないよと思って聞いてないよ
今小野さん全部喋ったっけ
ああいいですよもう十分ですございますよ
喋っちゃダメじゃん
さあ語りハードルが
すいません
ハードルが上がってきた
音楽を、あでも僕は一番最初に、多分あだから昔ね僕ボクサーになりたかったんですよ。
で、
なるほど。一番最初にき、あの一番最初に買ったのがロッキー、ロッキーの。
ああ、メイナード・ファーガソンね。
そうそうそう。アイ・オブ・ザ・タイガーとかっていうの、ああいうの買って、プロテイン飲みながら、腕立て伏せやったり、シャドーボクシングやって、友達と駐車場で無理やりボクシングやってたりしたんですけど、
まあまあ音楽も意外とイコールだったりするからね、あの頃も、
まあ、まず最初そうだったんです。で、その後に、まあいろいろ買って、一番最初に買ったレコードは風の谷のナウシカだった。はい、その後ですよ。ロッキーの後
どこ行った
ロッキーのロッキーの後ですよ、
ね、は
い、いろいろあるんですよ
映像から入ってくるタイプ
あやっぱり映画大好きですから ね
そうですね、うん、
それで一番最初にやったバンドが、やっぱパンクバンドで、
はいはい、
まあ、スターリンあれとかのそうそうそう、コピーバンドだったりとか、うん、で高校生の時にやって、うん、セックスピストルズとかやってて、で、まあ、でもずっとでもやっぱりそんなに僕はロックがそんなに好きじゃないんだなってずっと感じた時にアパートに隣にアパートの隣に住んでるジャズミュージシャンの人がいて、その人にジョン・ジベルトとかそのあれを教えてもらってボサノバ系を教えてもらって、でハマり出したのが二十歳ぐらいで、でまあ しばらくしてからサンバチームに入ったりとか、まあいろいろしながらブラジル音楽とか聞き出して今みたいになってるっていう感じですかね。
すごい遍歴だね。
すごいですね。隣にそういう こう影響を与える、
あれは濃かったですね。あの時期はすごい濃かったです。
まるでドラマのような。
でもね、ほら全部僕がその島根さんの歌を聴いてるわけじゃないけど、まあ、ここの聴いた中でいくと、その割と前も言ったウィスパーで割といい感じのとかなんかこう言うんだけど、ちょっとわがままな歌い方するときありますよね。
お
ね、そーっと歌ってる割には、あっ、あっとかってなってるところあるよね、たまに。このジレンマに入るような、こうあれがこう割とこう、ね、シドビシャスとかあの感じがちょっと
サンクの
ある、うん。もっとガーッと出したいんだろうけど、そこなんかこう抑えてやってるのをこう表情とかでこう出してってる感じがすごい。
あでもね、そこが魅力かもしれないですね。やっぱりなんか本当はもっとザッて行きたいところを他の表現にこう変換してるみたいな部分がやっぱ感じられるっていうか、そこはすごく独特ですよね。
今日いい流れですね。
渡辺さんにニヤニヤ
してる。面白くなさそうな。
面白くなさそうな。
特にね、今日のね、まあ、見ていただいた方は分かると思うけど、猫にすごく出てた。
なるほど。
ニヤーにすごく出てた。
いや、あれはね、確かにね、
あれはね、そんないいもんじゃないです
すごい、素晴らしい。
なんとかこう潰してやろうっていう
ね。違いますよ、
仲悪いのこのメンバー。
仲
良しなんでしょうね、本当に。
違う、
悪口は嫌しかしない
ですよ。これあれ
ですよ、本当に仲良し。
渡辺君とね、島根君も大好きでしょうがないんで。
いやいや、そんなことはございません。
全然ないですよ。
酒も入っててこれ以上喋ってると揉めそうなんで、は
い、そうですね。
そろそろ、はい、ちゃんとしたことだけ喋って終わりますか。
はい、
はい、
告知等々ありましたら、
はい、告知等々ぜひ。私ですか。私だけライブ
当たり前じゃないですか。
ですね。はい。じゃあ改めて告知をさせていただきたいと思います。ライブに来ていただいた方にもね、告知をさせていただいたんですけども、
はい、
8月4日土曜日昼間ですね。
はい、
時間は、2時から。
2時から。
でしたがね、太陽が熱すぎるから。というイベントを、
太陽が暑すぎたからです、
あ、そう、失礼しました
厳しい
太陽が暑すぎたから、 というイベントをですね、うん、目黒東京クラブで、開催いたします。
はい、
ジャズ、クラシック、演劇、そして、私たちエクリプシの演奏とですね、バラエティに富んだ演奏を、繰り広げていきたいと思いますので、ぜひ遊びに来ていただきたいと思います。フリードリンクですのでね。
それ、あれ、出ないの、この方。
あ、もちろん出ますよ。
忘れられてたぞ。
いや、そんなことはございません。
いいです、私なんて。
さゆりさんがね、
はい、
今回一緒にジョイントさせてもらった、佐伯優香さんが今度は朗読ではなくて、はい、演劇で、はい、
演劇で、
はい、
ふぅ
すごいですね。
素晴らしい。このやっぱりこのチームワーク、このバンドはね、やっぱいいよ。
そうですよね。まあね、俺と小野さんはね、常にこうリカバリーしながらね、生きてるんですよね。
何全然私も大好きだろ。
はい、そろそろ締めちゃってください。
佐伯さん、ぜひよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。もっとお話
楽しみにしております。
聞きたいんですけど、もうお時間なので、ぜひまた3人で番組遊びに来てください。
はい。
ありがとうございました。はい、最後にエクリプシさんの曲紹介を島根さんお願いします。
はい、はい、では、何します。じゃあ多分 2,3 年前に 2,3 年前か多分3年か4年ぐらい前に発売した、ロンドという曲を、はい、流します。流させていただきますので、ぜひ聴いてください。
ありがとうございます。本日のゲストは、はい、エクリプシの島根拓さん、渡辺陽介さん、小野健二さんでした。はい、ありがとうございました。どうも
すみませんでした。
おやすみなさい。
お知らせをします。 まずは次回の天秤日曜は7月8日8日の日曜日です。ん、50回記念、
49回も出てる人がいる。
誰ですか？そんなずうずうしい人は。すいません、うん、はい、最休暇も50回目出演します。
はい、
でこちらは2時から観覧のみでも大歓迎です。ぜひ遊びに来てください。そして7月1日日曜日は最休暇のバースデーワンマンライブ、浴衣ハッピープレゼント。
その日俺スケジュール入ってんな。どうしようかな、スケジュール入っちゃってるんだね。
何のスケジュールですか？もうスケジュール入れちゃダメです
ね。これドントバースデーだよね。
ドントバースデー、うん、
今年は この日にバッチリ当たっちゃったよね。
あ、そうなんです。私本当に7月1日生まれなので。
いくつ？
20歳です。
20歳
になるんですよ、うんうんうん、なので、うん、皆さんぜひ来てください。こちら中畑武春さんと竹中健一さんがサポートで弾いてくださるアコースティックライブもやったりします。
お
とか皆さんがよく知ってるあの曲をアコースティックでやったり、いろんな企画を考えてますので、うん、ぜひぜひ予約お待ちしてます。オープンが18時、スタートが18時半、ここ池袋ファイブで行われますのでよろしくお願いします。
おーい、
ではレディオ10ミニッチショー、次回の配信は7月15日日曜日です。投稿締め切りは7月14日土曜日いっぱいです。皆さんの投稿をお待ちしております。
おい、
バイバイ。
二日酔い知らずの翌朝よみがえる翌ケロ、翌日のあなたにはケロっとしてほしい。沖縄産生搾りうこん入りゆかのおすすめ、翌日ケロリン。毎月第2日曜は天秤日ショー、池袋ファイブにて14時スタートです。出演者はプロアマ問わず、歌、朗読、楽器演奏何でもあり。もちろん観覧のみも大歓迎。お昼から飲んで騒いで盛り上がろう。
このコーナーは次に池袋リビングバー5で行われるイベントを紹介するコーナーです。こんばんは、最休暇です。次の6月24日日曜日は雨と餃子と三姉妹三昧、バラエティダンスユニット三姉妹とお客様で歌とダンスを楽しむパーティーです。こちらスタートは18時、21時までのお食事会です。参加費は飲み放題プラスお食事付きで3500円です。皆さんの参加をお待ちしております。次週のファイブレディオステーションは女だらけのラジオ番組トロキスです。投稿締め切りは6月23日土曜日までです。皆さんの投稿お待ちしております。さようなら。
おでんが自慢の池袋東口三好屋、ゆるい雰囲気で長居しちゃう、昭和ムードが全開、アミも味好き三好屋、連れてって。
7月1日日曜日は最休暇のバースデーワンマンライブ、浴衣ハッピープレゼントです。いつもお世話になっている皆さんに最休暇のステージをプレゼント。池袋リビングバー5にて18時オープン、18時半スタートです。チケットはワンドリンク込みで2500円。詳しくはウェブで。
5 Radio Station Living Bar 5に集うアーティストやクリエイターたちのプロモーション&コミュニケーションツール、もちろんプロアマ問わず全方位参加型番組満載。5 Radio Station は毎週日曜日配信。
この番組はリビングバー5、ヨクケロの琉球フロントとアコースティックギターショップホーボーズの提供でお送りしました。
5レディオステ